都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、パッ
パはい、パッって、ね、はい、なんですか。
はいはい、
ね、今日も都市ミナティのお時間でございますけど、
はい、
どうですか、元気ですか今。いや、
元気ですよ、そら。
なんか肩こりが治ったりとかします？
肩こりをしてますか、じゃなくて肩こり治ったりしてますって。
別に、いやいや、肩こり治すためにここに来てるんじゃないですか今日は。
いやいや、別に、なんで肩こり治すためにここにおらなあかんねんって話。
あ、じゃあ腰痛の方。腰痛の方ですか。
腰痛の方。いや、別に腰も全然壊してないですよ。
あ、そうっすか、うん、え、じゃあなぜここに来たんですか。
いや、生活してるからでしょ。
あ、生活のためなん、うん、
生活のためですよ、それ。
いや、もったいないですよ、ここ。ゼロ磁場ですから。もう、どんどん直していくために使った方がいいと思うんですけどね。ここは、長野県の分杭峠ですから、どんどん悪いところを直してって帰ってくださいね、今日は、本当に。
ゼロ磁場だと、
はい。
家賃安すぎるわ、ここ。
だとしたら。
だとしたら。
そうっすか。
違いますよ。
あれ違うんすよ。
ここ違うでしょ。
分杭峠じゃない。
分杭峠じゃないでしょ。なんでこんな行き違いに分杭峠や
ん。何にでも聞くというゼロ地盤の分杭峠じゃないですか。
違う違う違う、違いますよ。
あ、違うんすか。
違いますよ。
あれ、ここじゃあ、もしかして、
うん。
早瀬の家っていう。
いや、ここ早瀬の家ですよ。
またやっちゃった、俺。また間違っちゃったパターン、これ。
あなた腰直しに早瀬の家来たんですか、じゃあ。
今日はちょっと俺、温まろうかなと思って。
ゼロ磁場を求めて。
ゼロ磁場のために来たんですけど。
どうかしたんだろう。
あ、じゃあ間違った感じですね。
違いますよ、
また。
どこ間違えたんだよ。
そっか、ちょっと残念ですね。じゃあここは磁場あるんですね、うん、普通に。
いや、ありますよ、多分。
ああ、じゃあ、ちょっと、まあ、今日はじゃあ、ポッドキャスト、撮るぐらいにして帰ろうかなと思うんですけど、
ね、
うん。
はいはい。
そうまあでもね、
うん、
せっかく、
うん、
分杭峠行く予定だったんで、
うん、
ちょっと分杭峠の話しようかなと思うんですけども。
すんなや。
まあちょっと僕言いながらね、ちょっとよくわかんない理論だなと思うんですけども。
いや、許してください。はい、まあそこまで言われたら。
ちょっとね、そうだよね、
うん。
ここまで言っといてっていうのもね、ちょっとあれなんで言おうかなと思うんですけども、
うん、
分杭峠と、言いまして、
うん、はいはい、
長野県の、
うん、
まあ伊那市かな。
うん、
まあ、なんかね、さ、教会なんだよね。大鹿村みたいなとこっていうのと、まあ、分杭峠っていうのが長野県、まあ、あるんですよ。
うん。
うん、で、その、まあ、さっき言ってた、ゼロ磁場っていうのが、うん、まあ、この分杭峠にあると、はいはい。で、まあ、じゃあ、ゼロ磁場とは、何なのかと。
うん。
まあ、そのまんまなんですよ。磁場が、まあ、ないというか。
うん、
で、磁場ないってどういうことかっていうと、
うん、
まあ、基本的に地球は磁場があるんですよ、常に。北極が N 極、
うん、
南極が、S 極かな、うん、っていうふうに、まあこうなって、方位磁石を持ってったらこうなるわけじゃないですか。うん、北の方もいたり、
はいはいはいはい、
南の方もいたり、
うん。
このゼロ磁場に来ますと、
うん、
方位磁石持っていても、
うん、
そうならないと。
うん、
というのも、まあ、針が回転したりとか、
うん、
まあ、方角を示さなかったりとか、
うん、
まあ、振動するとか、
うん、
まあ、ちょっと不可思議な動きをすると。
ほうほうほうほう。
で、それがなぜなのかというと、
うん、
ここが、その磁場が、ちょうど同じぐらいのその力でこう、なんていうの、がっぷり四つになってるとか、
う
ん、こう組み合ってるじゃないけど。で、それが、本当にちょうどいい具合だから、うん、そのどっちかに触れないみたいな、
ちょうど真ん中なんです
か、ね、ちょうどうまい具合にこう、
うん、
なんて打ち消し合っているポイントという、
うん、
でこんなのもうほぼ奇跡に近いんですよ、うん、まあ、中国で、
うん、
まあ、あるんですけど、そういう場所が、
うん、
リエンフワシャンとかっていうんですけど、うん、まあ、山なんだけど、
うん、
まあ、そこにもともとゼロ磁場ってあって、
うん、
でそこでみんな何 なんか体が悪かったりしたら、うん、みんなそこ行ってこう、なんか治るみたいな、ヒーリング効果がある場所とされてるんですよ。で、それを、まあ、日本で見つけたのが、うん、まあ、この分杭島でだったと。で、これね、まあ、だから、あの、パワースポットなんですけど、
うん、
まあ、あの、実際になんていうの、うん、科学的にこう、ゼロ磁場っていうのが証明されてるから、それが原因で、こう、なんか、何かが治ったりとかするっていうパワースポットみたいな感じ。
うん、
どんなことが起こるか、
うん、
実際に効果が出た人、
うん、
人間ドックで悪いところばっかりだった人が、
うんうん、
毎月ここに来てから、正常値に全部なったとか。
あ、すごいですね、それ。
あと、犬。
うん、
犬、びっこひ、まあ、びっこって言っちゃいけないのか。うん、まあ、足引きずってた犬とかが、帰りも普通に歩けるようになったとか。
あ、それすごいな。
あと、あの、ね、うん、そういう、外的やつだけじゃなく、
うん、
心臓の腫瘍が、亡くなったとか、生活習慣病が治ったとか。
それは分からん
けど。いや、もうなんじゃそれやっていうぐらい。うん、で、ここも、うん、あの、人気スポットになって、
うん、
みんなそのゼロ磁場のところにこう、なんかね、集まって、ピクニックみたいのしているっていう。
うん、あ、行きたい行きたい。なんか。
もうね、こういうちょっと、なんていうの？楽しい。
あ、すごい。
みんなで気を集めましょうみたいな会ができて、1000人とか超える日があったりするっていうぐらいの、超有名。
いいっすね。
まあ、パワースポットでございます。峠
に1000人ってすごいですね。
すごい。これを目的に来てるからね。うん、何かっていう。っていう、まあ、あの、ゼロ磁場。
はいはい。
まあ、こういうね、ところ、ありますんで、うん、ぜひ、まあ、この辺に行った際には、行ってみてはいかがでしょうか、
うん、
という、感じでございます。はい、ただ、今日は早瀬拓から、磁場ありでお送りしますね。
磁場ありでね。はいはいはいはい。
ってことです。
長えし、下手くそだわ。先週から。
まあ、そうだね。
慣れてないからね。まだね。
これからちょいちょい、スッとできるようにしていきますから。
ああ、本当ですか。
まあ、スッとやるっていうのもどうかと思うんですけど。
スッと嘘つく？
はいはい。
スッと間違える。
まあ、そうですね、はいはい。こんな感じでいこうかなと思います。了解です、了解です。
こんな感じでいかれたら困るんだよ。
はい。じゃあ、ちゃっちゃとやってくれる？
いやいやいや、こっちのセリフだわ。
時間もあれだから。
了解です。じゃあちょっといこうかな。うん、じゃあ、コーナーから、失礼いたします。はい、ベストヒット都市伝説。運じゃねえんだよ。運じゃねえよ。はいはいじゃないんです。
はい。
あのね、
何の
ベストヒット都市伝説というのはですね、あの、まあ、あるカテゴリーのですね、都市伝説を、ちょっとランキング形式で、うん、ご報告させていただくというような、
はい、
企画なんですけれども、うん、じゃあ何のランキングか。一般人が気軽に入ってはいけない場所ランキング。
うん、
はい、
どんなことでしょうね。
まあ、だからあれですよ、何も知らんとここなんかあったらしいぜっつって、なんかスポット巡りみたいな感じで簡単に入ってはいけない場所があるんですよ、
うん、
このまあ日本だけではなくね、
うん、
全国、今回はまあ日本でやらせていただくんですけれども、うん、たくさんあるんですよ。ちょっとそういうところをご紹介させていただこうかなと思っております、
うん、はい
はいはい、はい、
まずね、聞いていけば分かると思いますけど、うん、そうそうそうそ
う。ではまず一つ目、妊婦の命を飲み込んだ岩の裂け目。
うん。
はい。そうなんですよ。沖縄の本島のですね。うん、まあ、
沖縄ね。
うん、そうそう。の、南西かなの場所にある、与那国島ってあるでしょ？
うん。
与那国島にね、
うん、
まあ、その、妊婦の命を飲み込んだ岩の裂け目というものがあるんですよ。
裂け目？
うん。
うん、
あのね、かつてですね、沖縄が琉球と呼ばれていた頃ですね、
うん、
薩摩藩に支配されてたんですよ。
うん、
で、その時に、まあ、税金課せられるじゃないですか。
うんうん
うん、で、その時の税金っていうのに、まあ、重税であったのが、うん、ちょっと珍しいんですけど、人頭税っていう税金があったんですよ。
人頭税。
人頭税。人の頭の税。
うん、
と書いて人頭税、
うん。
この人頭税っていうのは、この与那国島にある人頭税石っていう、
うん、
ちょっと、まあ、
人頭
こんな石があるんですよ、
うん、岩みたいなやつね、うん、
岩みたいなのがあって、これが143センチなんですね、約
縦長のね、うん、細長い岩みたいな感じで、
うん、で、この143センチメートルを、
うん、
超えたら、
うん、
全員税金かかりますというような税金なんですよ。
なんじゃそりゃ。
いや、なんじゃそりゃなんですよね、うん、で、この石を超えたら全員税金かかります。
超えたらって、あ、それが基準になってて、その身長以上というか、うん、そうなったら、
ね。石よりも超えたら、だから144センチになったら税金かかります。
うん、なるほどね。
うん。で、これがどんな税金か。
うん。
男性ならば、米を年間の収穫の約8割。
8割
?8 割。女性は織物8割。
は？
むちゃくちゃなんですよ。
8割8割。
8割8
割。2割でどうにかしろ。
どうにかしろみたいな。
え？
話だったんですよ。
うん。
むちゃくちゃなんですね。食えなくなるじゃないですか。
だってそんなんね。
うん。
10キロ作っても2キロしか残んないってことでしょ？
いや、そうそう。
めちゃくちゃだね。
むちゃくちゃなんですよ。むちゃくちゃな税金課せられてて。
うん。
だから、生きていけないじゃないですか。
そう、暴動起こってもおかしくないよ。
うん。まあ、暴動は起きなかったんですけれども、生きていけないから、じゃあどうしたかっていうと、やっぱり、
うん。
生まれてくる子供を減らそうっていう考えに至っちゃったんですよ。
口べらしね。
口べらしになっちゃったんですね。うん、で、口べらしに使われてたのが、さっき言ったような、妊婦の命を飲み込んだ岩の裂け目というようなものなんですよ。
うんうんうん、
で、これが、まあ、そっちの、呼び名で、くぶらばりっていうんですね。
うんうん。
年に一度、村中の妊婦を集めて、巨大な岩の裂け目である、くぶらばりという裂け目を飛び越えさせるというようなものだったんですよ。
うんうんうん、
これが幅3メートル、深さ7メートルあるんですよ。
はいはいはい、
落ちたら、完全にお腹の中の子供亡くなります、
うん。
うん。で、男性でもやっと飛び越えられるかどうかっていうような裂け目なんですけど、要は、死なすために飛ばすんですよ。
うんうん、
これ、生かすためじゃなくて。
うん、で、まあ、口べらしでだよね。
うん。まあ、起きてなんで飛ばなきゃいけないんですけど、
うん、
飛んで、飛び越えれたら、要は、妊婦もすごい、税金課せられても、力強く、たくましく生きていくだろう。うん、そして、妊婦のお腹に宿っている赤ちゃんも、たくましく生きていけるだろうっていうような、まあ、ものなんですけれども、
うん、
ジャンプしたところから、その、先まででも、高低差あるんですよ。
うん。
ジャンプして、もし仮にあっちに着地としても、その高低差でお腹グンと衝撃が来て、
うん、
そこで流れちゃう人もいるんですって。
うん。
むちゃくちゃなんですよ、これ。
まあ、どっちにしてももう、もう、
うん、
飛ぶ時点でダメっていうことになりそうだよね、そうそうそうもう。
で、
うん、
飛ぶ順番を待つうちに、
うん、
恐ろしさのあまり声を上げて泣き出したりとか。
うん。まあ、ありそうだな、
そう。逃げ出すこともできないんですって、すごいもうみんなから見られてるから。うんとかっていうのがあって。
ちょっとガス室に向かう感じのね、まあ、イメージだね。
ね。だからこの、くぶらばりというような裂け目の中には、
うん、
要は、妊婦と、まあ、お子さん
が、
何人もそこで命をなくしてるんですよ。
うんうんうん、そっかそっか、うん、そういうことね。
だから、もう、すごい呪われた場所なんですけれども、
うん、
でも地元の人だけは知ってるんですけれども、
うん、
他の人は知らないんで、
うん、
なんだこの裂け目、つって、
うん、
今ちょっと、
観光でね。
観光地になってるんですよ。うん、まあ、これなんですけど、裂け目ね、
うんうん。
これ、むっちゃ高いでしょ。
うん、
これ、ここ落ちるんですよ。裂け目に。
まあ、そうね。斜めに。そこそこの助走と、そこそこの。
いや、本当ですよ。
身体能力ないと。
飛べなそうな。陸上で手叩いて、オーディエンスをちょっと煽って、ね、で、ダッシュして、変なね。
まあね。
陸上部みたいなね。
そうそうそう、
ま
あ、それでちょっと落ちてほしいけど。
いやいや。
まあでもそうね、そこそこ竹磯ぐらいじゃないといけなそうな感じはあるね、う
ん、でこれ女性だけじゃないですか今言ってんの、
うん、
実は男もあったんですよ、
うん、
これは男は
飛ばされてたってこと、
うん、男はくぶらばりではないんですけど飛ぶんじゃないんですけど、うん、なんかねあのブーンって国その島で音が鳴るんですって、
うん、
で鳴ってある制限時間内にある定められた場所に、
うん
到達できないとみんな殺されるっていう。
うん、
やつっす。
やつえそれ全然、それは関係ないよね。くぶらばり。
くぶらばりとは関係ないですけど、
ま、その
与那国の、
まあルールね、
そうそう、ルールとして口べらしてそういうのがあったんですよ。うんうん、8割取られるよりはもうまあみたいなのがあったりとかしてて、結構ね、かなりきついんですよ。だから人頭税石も何この石つって写真撮ったりしてんですって知らずにね。うんとか、くぶらばりも。
まあ、まんま残ってるってことだよね。
うん、そうそう。くぶらばりも、何この裂け目って写真撮ったりしてるんですって。うん、でも本当はこういったようなちょっと。
それでもガイド説明しないのかね。
で、与那
国って勝手に行っちゃう感じ
で。すごい観光スポットになってるじゃないですか。綺麗な海とかね、飯もうまいとかっつって、
うん。
ちょっと遠いですけど。だからそういうので、そういったとこ行って観光もなんかガイド雇ったりするんですかね。
家いないのかなと思って、うん、そこら辺にいる人 でも
なんか今観光地になってて写真撮ったりしてるんですって、
うんうん
うん、でも本当はこういったような
まあ元々の、ね、
元々はちょっと怖い場所なんですよっていうような、うん、まあお話、
ね、
これが3位です。
はいはいはい、はい、やばい場所というか。
そうなんですよ。では次行きましょう。2、
はい、
自殺死体が流れ着く神の島。
はい
はい、東尋坊有名でしょ。
東尋坊
ね、
うん、
東尋坊
ロケ地で有名
なのかな。あ、まあそうですね、そうそうそうそう、
まあ、福井県自殺の名所とかね、うん、言うよね。
福井県なんですよ、自殺の名所東尋坊、
うん、
五角形とか六角形をした柱のような、うん、まあ岩石が立ち並ぶと、
うん、
まあそこに頭を打ちつけたりして死ぬんですよ、
うん、
飛び込んでね、うん、崖みたいになってて、
うん、
自殺の名所なんですけれども、僧侶の名前なんですよ、もともと。この東尋坊っていうのは、坊さんでしょ、最後の坊っていうのね。
うんうんうん。うん、
まあ、ものすごい粗暴な振る舞いゆえに、恋がたきに岩壁から突き落とされたという僧侶の名前なんですって、この東尋坊というのは。
あ、じゃあ、マジカサスが行われていたわけですね。
マジカサスあったんですよ。うん、で、その、岩壁に、
うん、
波がバターン当たる、よく見るじゃないですか、絵で、うんうん、ね、
ある
バシャーンみたいな、
うん、
でその波っていうのは僧侶の怨念が化けたものだと言われているんですって。
おお、
うん、でまあ毎年 2,30 人、
うん、
自殺者がいると、うん、で特にリストラや派遣切り、うん、雇用環境のちょっと悩みで亡くなったりする人が、
理由がね、
うん、理由の人が多いんですけれども、
うん、
地元の人は、
うん、
東尋坊はまあいいんですよ、観光スポットになってるし。
そうだね、
うん、いいんですけど、本当は行ってほしくない場所があるんですって。
ん、東尋坊では
なく、
うん、
東尋坊から橋一本通ってる、うん、島があるんですよ、
うん、
これをお島って言うんですけど、
お島、
オスの島、
オスの、あ、はいはい、
お島、ね、っつうんですけど、うん、それが神の島って言われてるんですよ、
うんうんうん、
これが東尋坊から北へ2km ほどの日本海に浮かぶ小さな無人島なんですって。
うん、
うん、でものすごいね、自然が残っている島なんですよ、
うん、
で赤塗りの橋がかかっていて容易に行き来できると、
うん、
でここがやっぱ地元では、
うん、
この東尋坊以上の心霊スポットとして恐れられていると。で本当はここには入ってほしくないと、神の島って言われていてね、うん、でしてはならない島のタブーがあるんですって、
うん、
でそれを知らない人たちがこのタブーを破ったりしちゃうんですね、
うん、
まあ、島に行くには全長224メートルのお島橋を渡らなければいけないんですけれども、うん、
はいはい、
やっぱりね、夜行きたいでしょ、こういうとこってね、絶景とかスポットとかってね、
まあまあ、
夜なんか歩いたりするじゃない、砂浜沿いとかね、橋とか渡ったりするんですけど、深夜にここを歩くと海に引っ張られるんですって、
うん、
で地元ではすごい有名で、夜絶対ここは
歩
いちゃダメだっていうようなものだとか、うん、あと島を目指す者が、まあ、橋を渡り終えると、あのね、鳥居があるんですって、
うん、
うん、
島に、
そうそうそうそう、うん、で上に神社があるんですけれども、78段の階段を上りきたところにその、神社の社があるんですけれども、ここがもう霊の目撃談がえぐいんですって。で夜な夜な耳を塞ぎたくなるような笑い声や叫び声が聞こえると。本当に危ないんですって。だから地元の人は絶対に夜もう近づかないっていうような、だって心霊スポットになってるんで、有名なね、
うんうん、
ちょっと行ったりしてる人がいるんですけれども、かなり危ない場所なんですって、
ね、まあそりゃやばいんだろうな、
うん、そうなんですよ、
死体が来ると。
でお島っていうのは周囲 2km ほどしかないんですよ、
うん、
ちっちゃい島なんですよ、
うんうん、
時間もあんまかからないんですけれども、回るときに、
うん、
絶対これだけは守れというような掟があるんですよ、
うん、
それが時計回りに回ること。
はいはいはい、
うん、反時計回りに回るとたたられて命を落とすと言われていて、
うん、うわ、それはだいぶ違うね、
うん、十数年前に夜中に肝試しに来て、うん、島を反時計回りに歩いて3人の若者のうちの1人が帰り道の橋で、
うん、
海から出てきた手に足をつかまれて動けなくなり、
うん、
翌日水下になって発見されるという事件が起きて、
うん、
で彼を置き去りにして逃げたんですけど、
うん、
2人がね、
うん、
そのうちの1人も事故死したと。
お
で、もう1人は消息不明なんですよ。 で、そういうのが新聞にもなってるんです。ニュースにもなってるんですよ。だから怪談話と笑うこともできないんじゃないかというような。
まあ、その半時計回りに、
そうなんですよ、
回るとそうなっても、
うん、で、そのまあこのおしまっていうのに、まあ、死体が流れ着くから、
うん
うん、まあこういったことになってるんじゃないかっていうような、神の島とも呼ばれているけれども、まあ、ちょっと地元の人には恐れられている、
神秘的な部分もあるけど、
うん、そう怖い部分もあるんだよというような、
たたりもあると、
はい、場所で、うん、あの歓楽街じゃないのでむちゃむちゃ暗いんですよ、
うん、
でも地元の人は歩かないんですって、夜中、
まあまあ、まあ、ないし、そうだろうね、何もやることないだろうね、う
ん、
その辺
だったら。そうなんですけど、やっぱりそういう心霊スポットだから見に行こうぜっつって行った人が亡くなったりしてるんで、
まあ、観光客だねやっぱ、うん、
だからまあちょっと寄りつかない方がいいんじゃないかと、一般のね、うん、人が気軽に入っていけない場所ということで、ね、お島ちょっとベスト2に置かせていただきました。
なるほど、はい、
お島ね、では1位。
1位ですよ。
はい。
はい。
女子中学生36人が一度に死んだ海岸。これ有名ですけれども。
うん。
はい。三重県津市。
うん。
うんですね。あの宇川の、うん、あの宇川って川があるんですけれども、河口付近に中川原海岸という海岸があるんですよ。
うん。
この海岸がちょっとやばいと。
うん。
で、行くとね、結構静かな浜辺なんですけれども、
うん、
1955年に一度に36人もの女子中学生が溺死するという事件が起きたんですよ、ここでは。
うん、
市内にある、あの、橋の北と書いて、峡北中学校、
うん
うん、の生徒たちがですね、あの、1955年水泳訓練のために、この、中河原海岸を訪れていたと。
はいはい。
で、天気がすごくいい日。
う
ん、で風も穏やか、絶好の、水泳訓練日和じゃないかと、
うんうん、まあプールの授業みたいなことだよね、
まあ、そうなんですよ
今で言う、
うん、で学校にプールないんでね、うん、海岸とかでやろうみたいな感じなんですけれども、ね、まあ訓練なんでね、
うん、
で岸からそれほど離れていない場所で泳いでいた100名ほどの女生徒たちが突然、うん、波にさらわれるかのように溺れ出したと、浅い場所で、うん、で、教師や駆けつけてきた人々は慌てて生徒を救助したんですけれども、うん、必死の手当ても虚しく36名が亡くなってしまったんですね。
おー、
うん、で、まあ、この亡くなった日っていうのは急激な水位の変異とか、
うん、
激しい、まあ、潮の流れっていうのが観測、
ね、
そうそうそう、なんでしょう、観測されていたから、うん、まあ、それに巻き込まれたんではないかというようなものなんですけれども、
う
ん、ただ、まあ
そう思うよね、普通
生き残った100名いて36年、36名いってますから、うん、70名ぐらいは生き残ってるんですよ、
うんうん、
その方々はそうではないというんですね。
お、
海中に、
うん、
防空頭巾をかぶってモンペを履いた女性が何人もいて、
うん、
その訓練をしていた彼女たちを、
うん、
水底へと
引っ張っていった
っていうんですって。心霊だったんですよ。
それを見てるんだ。
そう。
生き残ってる
人。みんな見てんですって、それを。
すごいね、
それ。36名を、霊がいっぺんに引きずり込んだっていうんですよ。
で、いっぱいいたってことでしょ、霊が。
う
ん、
そう。
一人一体みたいなことでしょ。
防空頭巾と、モンペだったっていうんですね。
でも完全に戦争絡みな感じだろうね。う
ん、嘘つけって思ってたんですって。
うん、
ただ、
うん、
嘘では片付けられなかったんですよ。過去調べてみると。
うん、
1944年にですね、
うん、
空襲があって、
うん、
で、この、中河原海岸、
はいはい、
うん、というところの、
うん、
まあ、河口近くなんで、なんだこれは、安野川か、これ。安野川、すいません。
安
野川。で、人が亡くなってね、安野川から河口近くに流れ着くじゃないですか。うん、でこの中川原海岸っていうところにまたやっぱ同じように死体がね、うんうん、流れ着いて
流れの、ね、あれで、うん、
その36人亡くなったって言ったでしょ、
うん、
流れ着いた数ちょうど36人なんですよ。
ああ、うん、やっぱりそういうことなんだ。
そうなんですよ。で空襲で亡くなって、
うん、
流れ着いた36名の、うん、要は防空頭巾モンペを履いた人っていうのが、
ね、
そう十何年後に同じ人数36人を引きずり込んだんじゃないかっていう話があるんですよ。
うん
うん、 これが偶然じゃねえだろっていうの、36人だし、
ね。数字が気持ち悪い
ね。そう、しかもその時言った、ね、女生徒が言った、防空頭巾と門、うん、知らないはずですから、この時の話なんて、うん。なのにこうやって言うっていうようなことは、うん、なんでなんだって。
うん。すごい話だね。
偶然じゃないだろうってなって。
偶然ではないよね、その人数って。う
ん、結果、遊泳禁止になったんですよ。
ああ
中川原海岸。
へー。
うん。
まあ、そんなに死んだらそうなるわな。
そうそうそうそう。で、普通ね、
うん、
まあ、潮の流れが、なんたらかんたらとか言うんだったら、どこの海岸も一緒じゃないですか。
うん。まあまあ、そうだね。
なんでここが遊泳禁止になったのって。これは案に、
うん、
要はこの、あの、幽霊が引きずり込んだって認めてるようなもんじゃないかって僕は思うんですけどね。
まあまあ、うん、そうね。
そうそうそうそう。
まあ、単純に結果としてもそんな死んじゃってるからね。
うん、
まあ、危険とみなすのはあれだろうけど。
でね、
うん、
もう一個、
うん、
そうじゃねえかって、その案に認めてんじゃねえかっていう話があってね。
うんうん、
あの事故当時に体育主任をしていた教師は、うん、なぜか仏門に入ったんです、その後。
へ
ぇー。これ怯えてるやんっていうな、例に。
その人も見たのかもね。も
しかしたらね。かもしれないっすね、うん。で、36人の命を奪ったのは、海流だったのか、それともまあ亡霊の人だったのか、はっきりはしてないんですけれども、
うん、
まあ、後年ですね、女性たちを供養するための、女神像が建てられていると。なんですけど、まあまあ、綺麗な場所なんでね、
うん、
何も知らん人はここへ来て、まあ、いろいろ観光地やって言って帰るんですけれども、うん、ほんまはこんな事件があったから、地元の人はあまり追いつきたくない場所、一般、
うん、
まあ、入りたくないような場所として、
ね、
まあ、ちょっと恐れられている
場所なんです。まあ、ちゃんと意味があって、立ち入り禁止みたいなことだね、それは。
未だに、例出るらしいです。
あ、そう。
あの、防空頭巾にも
ん
ぺ。で、お女性の声が聞こえたりとかするんですって。
それでも、すごいね、なんか。
うん。
なんで、その子たち、
まあね。
やっちゃうんだろうね。
そうそうそう。まあ、これが、あの、1位。
うん。
1位のやつです。
まあ、結構ひどいもんね。
うん。
内容が、その。
そうそうそう。
30人以上、一気にっつうの。
36人。
これはなかなかないよね。
僕のベストヒット都市伝説です。まあ、3位が、クブラバリ、
うん。
あれですね。あの妊婦の命を奪ったクブラバリ。うん、2位が、東尋坊のお島。あんま知られてないんですよ、お島はね。死体が流れ着く場所。東尋坊で見つかるんじゃないですからね、死体って。
うん、
うん。海流とかの流れもあって、
ね、
お島で見つかりますから。
うん、
神の島、お島。1位が、さっきの中川原海岸。
中川原海岸。
中川原海岸。
どちらでしたっけ、場所。
これが、三重県津市。
三重県か。
うん。
津市ね。
あの川の河口付近にある中川原海岸ですね。
なるほど。
さあ、どうでしょう。
うん。
1位、2位、3位、ちょっと紹介しましたけれども。
まあね、俺もだから、
うん、
遊び半分で行くのは良くないってことですよ。危険だってことですよね。
まあまあね。だから、うん、あの、地元の人は怯えてるんですよ、やっぱり。
まあね。てかそれ知らないで行くからなのかな、
う
ん、
そうそうそう知らないで行くっていうのと
知ってて言ってんのか分かんないけど
心霊スポットやからちょっと面白い半分で行こうって、う
ん、まあね、
うん、
これはもうでもしょうがない
そうそうそうそう
呪われても文句は言えない
ってことでございますいやそうなんですよだからちょっとそういうね地元民は怯えてるけど一般の人は行くまあちょっとな近づかないよというようなちょっと場所をね、う
ん、まあ知らなきゃ行かなそうだけどね
まあ
ね俺も、うん、あんまり、うん
確かに確かに
すげえね、
うん、
自然と行くような場所じゃない
じゃんまあねうん確かに確かに
でまあまあその辺は、うん、あんま立ち入り禁止になってたら行かない方がいいよね、まあ、普通に
そうですね立ち入り禁止になってないからあれなんですけどね、うん、
ちょっとなってないのもあるかそっか
ちょっと、うん、そうなんですよ立ち悪いんですけど、
ね、
分かんないからね
うん、
うん、
まあそういうところあると、はい、日本にも結構
そうなんです
よ、うん、気をつけてね、うん、
はいお話をさせていただきたかったんです今回
はい
はい以上です
まあ、
でした。